テモテ第二の手紙3章16節から17節となっております。新約聖書336ページです。テモテ第二の手紙3章16節から17節。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。以上の箇所をもちまして、本庁の説教台あなたのための聖書と題しまして、泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。お菓子も本当に感謝をいたします。なんて主が触れてくださった、その時私たちの命というのはとても生き生きとします。その生き生きとしている命の姿というのは、見ている私たちに対していろんな意味で力を与えてくれるものだというふうに思います。ぜひお互いがですね、主に触れていただきながら、そのことを通してお互い同士の交わりの中で、まあ、互いに生かし合うというんでしょうかね、こういう元気にしてもらえるという、そういう交わりでありたいというふうに思います。では一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが今日も私たちのことを愛してくださり、変わらないお心を持って、また、変わることのないご計画を持って私たちのことを導いてくださっていることを本当に心から感謝をいたします。私たちはあなたによって与えられたイエス・キリストを通してその道に従って歩んでおりますけれども、イエス・キリストがあなたの右に座しておられるお方であるのと同じように、私たちもいずれの日にはあなたの子として、あなたと食卓を共にするその交わりの中に座ることのできるものとさせてくださること、本当に感謝をいたします。あなたがそうしようと決められた以上、あなたはそのことを必ず成し遂げてくださるお方でありますから、私たちの歩みは父として進まないところがありますけれども、しかしあなたご自身の御心が確かなものであるということを思うときに、やがて私たちもあなたの内にあるすべての良きものによって満たされた本当に神の子として成長した姿を持って、あなたの御前で兄弟姉妹としての交わりを持つことができるのだということを思います。その希望の家に顔を見上げて前進していきたいと思っております。あなたの祝福を心から感謝をいたします。今日もまたあなたが礼拝の中で尊い命の御言葉を与えてくださることをありがとうございます。御言葉を通してあなたは私たちをあなたの子として預かるべきすべての祝福の中に導いてくださいますので、今日も心を開いてあなたの御言葉をいただきたいと願っております。また御言葉とともにご聖霊が働いてくださって、父の御心を私たちのうちにあって成し遂げてくださることを感謝いたします。どうぞ御霊によって私たちが神の子としてふさわしい品性を豊かにいただくことができますように、またイエス・キリストが御霊と共に歩んであなたの御心を成したのと同じように、私たちもまたご聖霊と共に歩みつつ、父はあなたの御心を成し遂げるものとならしめてください。今日これからまた語ろうとするこの小さきものの上にあなたのご主権がありますことをお願いいたします。見てに委ねて尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はテモテ第二の手紙の3章16節17節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して神様が示してくださっていることを語らせていただきたいと思います。まず聖書をお読みします。16節から 聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのであると、このようにパウロ先生はテモテに対してこの手紙を通して語ってくださっているわけであります。ここで書き記していることはパウロ先生にとっても個人的に体験していることであり、そしてまた多くの神の人、クリスチャンがそのことの恵みの中に生かされているということ、これは直に体験しているものとしてですね、パウロ先生も語ってくださっているのだということを思わされます。ですから神の人としてのパウロ先生があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えたものとなる、その恵みの中にですね導かれ、そして置かれているんだということを、おそらくパウロ先生も心から感謝をしながら歩んでたのではないかというふうに思います。そしてそれはいつもパウロ先生はすべてのことをキリストイエス様を中心にして考えている方であり、そしてパウロ先生はいつもイエスキリストを目指して歩んでいる方でありますので、このパウロが語る言葉というのはいつでもキリストを想定しているというふうに言っていいと思いますね。そうした時にイエス・キリストもあらゆる良い技に対して十分な準備ができている方であり、完全に整えられた方であったということを言うこともできるのであると、まあ、できるのだということを思わされるわけですね。まあ、それで私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストという方をですね、いつも一心に見つめてそこに向かって進んでいきたいというふうに思うわけであります。少し話が変わりますけれど、私たちはですね、自分たち人間のことをある意味では水に例えることもできるかもしれないというふうに思います。同じ水であってもですね、水は氷となってですね、本当に硬い形を取ることもあります。そしてそれがですね、常温であればですね、水となって大きなですね、流れを持ってさまざまなものを動かしていく力を持つものとなりますね。そしてその同じ水が100度を超えていくと、通常の生活の中でですけれども100度を超えていくと水蒸気となってですね、形を変えていくわけであります。同じものであってもですね、同じものであっても全く違うもののようにですね、現れるものというのがあるわけであります。そういう意味では同じ人間でありながら、ね、同じ人間でありながら、全くですね、神様の御心を破壊し尽くして逆らい尽くしていくというこういう人としての在り方もあり、そして逆にですね、イエス・キリストと同じように神を愛し人を愛しそこに御心を成し遂げていく、そういう人としての在り方もあるわけですよね。私たち自身もそうでないんですか。自分自身の過去の自分と現在の自分、キリストにお会いするまでの自分とキリストにお会いして変えられてきた自分ということを比較した時にもですね、同じ人間でありながら同じ人なのに違う人のようであるということを思うこともあるわけですよね。私もですね、あまり自分では自覚しておりませんでしたけれど、古いですね、高校時代の友人たちと会うと、よく言われることがですね、吉道は自分たち同級生の中でですね、一番変わったんじゃないだろうかなというふうに言われることがあります。お前本当に吉道かというふうに言われることがあるわけで、でそれは私の友人たちだけが言うことではなくてですね、おそらく教会の中で長く生活されている方々は、私が教会に来始めてですね、最初の頃どんな青年であったかということを知っているわけであります。 まあ、そういう意味では同じ人間であってもですね、全く違う姿を持って生きるということが本当にあるんだということですね。水がそういう氷になったり水になったり蒸気になったり、それだけじゃなくてですね、その水もですね、その入れる器によって自在にですね、こうして姿を変えていくわけではないですか。もし瓶の中にですね、水を入れれば水は瓶の形になってしまいますし、またそれ以外の器に入れればですね、それなりの形に変わっていくわけでありますよね。まあ、そういう意味では私たちは決してここ私たちの心というのは固定されているものではなくて、私たちの心というのはいろんな形にですね、自由に形を変えていくものであるということを教えられるわけです。でその時にですね、イエス・キリストのことを思うわけです。私たちもですね、怒ることがあります。イエス・キリストも怒ることがありましたね。私たちも嘆くことがあります。イエス・キリストも嘆かれることもありました。私たちも喜ぶことがありますけど、イエス・キリストも喜ぶことはあったわけですよね。しかしですね、私たちは同じように怒っているように見え、同じように泣いているように見え、そして同じように喜んでいるように見えながらですね、でもイエス・キリストが持っていらっしゃったものと私たちが持っているものとは全然異質のもの、違う質のものだなということを感じることはありますし、それは聖書を読んでいて皆さんがよくお分かりいただけることだというふうに思います。そうするとですね、私たちも思うんですよね。どうせですね、どうせ怒るんだったらイエス様みたいに怒りたいなって、その喜ぶんだったらイエス様のように喜びたいなって、言葉を語るのであればイエス様のような言葉を語りたいなって、誰かに対して何かをするんだったらイエス・キリストのように行いたいなって、そう思うんじゃないでしょうかって。なぜならばですね、イエス・キリストはどういうことをなさるにしてもですね、神様のために結果を出すように行動されましたし、そしてイエス・キリストにつながっている者たちに対しては必ずですね、祝福と恵みを与える形で言葉なり行いなりを行われましたね。ですからイエス・キリストと出会ってですね、被害を受ける立場に立つという人はいないんですよね。イエス・キリストと関わって被害を受ける人はいないって、イエス・キリストと関わったことによって関わった人たちは必ずですね、イエス・キリストを通して良きものをいただくわけです。ただイエス・キリストが良きものを与えてくださるのに、それを頑なに受け取ることができなかった人に関してだけ、イエス・キリストと出会ったのに、決して出会いましたけれども、しかしイエス・キリストを通して祝福を受けることができないということはありました。それはイエス・キリストに問題があるんではなくてですね、イエス・キリストと関わる私たち人間の側の問題があったということですね。そうするとイエス・キリストは出会う人出会う人を祝福し、出会う人出会う人に恵みを与えていかれたわけであります。そうすると私たちもですね、家庭での生活、あるいは社会の中で、まあ、会社であったり、あるいは学び屋であったりですね、いろんな場面で人間関係を生きるわけですけれど、一体私たちがそこにいて、そこにいる人たちと関わることを通して、私たちはこの関わっている人たちに対して一体何を与えていること、何をそこに実現することができているんだろうかなということを考えるときに、ああ私たちもイエス・キリストで、イエス・キリストのようでありたいなと本当に思うわけであります。私たちがそこにいることによってですね、慰められました、励まされました、希望が与えられました、力が与えられました、人と関係を結ぶことができるようになりました、そういう人たちが私たちの周りにたくさん起こされるのであれば、私たちはですね、本当に人、周りの人たちのために用いていただけたって、役に立てたと言ってですね、私たちは感謝することができるんじゃないかというふうに思うわけであります。イエス・キリストもですね、いろんな場面に遭遇しますし、いろんな人に遭遇します。しかし、イエス・キリストはどういう人に会うにしても、 どういう状況に置かれるにしても、今日の聖書の箇所にあるように、あらゆる良い技に対して十分な準備ができている方であり、完全に整えた方でありましたから、誰と会ったとしても、どういう状況の中に置かれたとしても、その中でですね、その時にふさわしい形で語ることができ、その時にふさわしい形でことをですね、収めていくということができたわけですよね。イエス・キリストのようにですね、私たちが家庭の中でもどこでも自分たちの周りの人たちと関わる中で、あるいはいろいろな状況の中で周りを祝福することができたら、どんなにか素晴らしいだろうかなというふうに思うわけであります。そして天の父なる神様は、実は私たちを栄光から栄光へと、主の似姿に変えてくださる、天の父なる神様は私たちを成長させてくださる方、どう成長させてくださる方であるかというと、ご自分に似るように成長させてくださる。別の言い方をすると、イエス・キリストに似て私たちが育つようにしてくださるということであります。ですから私たちは、自分たちが最終的にどんな人になることができるのか、またどんな人になれることを期待して望んでたらいいのかというときにですね、今日の聖書の言葉で言うんであれば、あなたもあらゆる良い技に対して十分な準備ができている人、完全に整えられたものですから、あなたはどういう人に対しても、どういう状況に対してあっても、そこで周りの人たちを祝福することができる人になれますよということであると、そういうふうにこの聖書の箇所を読んで受け取って構わないというふうに思うわけであります。ですから、そういう意味でぜひ皆様がですね、その置かれた生活の中でですね、自分があらゆる良い技に対して十分な準備さえできていれば、整えられたものでありさえすれば、私たちはどんな状況の中で誰と会うときにもですね、それに対処していくことができる力を持ち得るものであるということをぜひ覚えていただきたいんですよね。ですから、私たちはどういう人になりたいですかというときに、また今日の聖書の言葉に照らして言うんであれば、すべての良い技に、十分な備えができているもの、そういうものになりたいですと、そういうふうに自分自身が何者となりたいのかということを、明確にしていくということは大切なことだというふうに思います。求めなさい、そうすれば与えられますとありますけれど、私たちが何者になりたいのかということを御心に沿ってはっきりとわきまえるんであれば、私じゃそれになりたいですって、それになさしめてくださいとはっきり求めることができますから、求めるんだったらそれに近づくことができますし、求めるんでしたらやがてはそれを自分のものにして手にすることができるわけですよね。それで今日の聖書の箇所にあるように、この神の人というところをですね、皆さん一人一人自分の名前を入れてですね、誰々はあらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えたものになるのですと、このようにですね、ご自分のこととして受け止めていただきたいというふうに思うわけであります。そしてその御言葉は16節の言葉を理由としてそうなるんだということを書いているわけですから、ですから17節に書いてあることを自ら望む人はですね、この16節の言葉を心に留めて、それに従って生きていくということをしていただきたいと思うわけであります。16節に、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益であると、このように書いてあります。ですから御言葉を通して、私たちはこういったことを御言葉を通してしていただくんですよ、それをしていただいたら、私たちはあらゆる良い技に対して十分な準備、完全に整えたものとなれるというところに進んでいくことができるんですよと言っているので、ですから 皆様が十分に準備ができて完全な人になりたいと心から願うのであれば、それは御言葉を通してですよ、聖書を通してですよということを、パウロ先生ははっきりとここで宣言しているわけでありますから、明かしているわけでありますから、どうぞ皆様がですね、あ、そうかって、そのために聖書の言葉は私たちに与えられているんだなというふうにご理解いただきたいんですよね。聖書はですね、読まないといけないものとかですね、読まないと、まあ、いけないもの、なんかこういうクリスチャンだから当然しなければいけないことというふうなですね、そういうことではなくて、神様は別に私たちに聖書を読ませたいわけではないんですよね。あるいは聖書の言葉を暗唱してほしいということでもないわけです。そうではなくて、神様は私たちに聖書の言葉を与えてくださったのは、その聖書の言葉を通して皆さん、私たち一人一人を十分に整えられた、備えができた、整えられたものとさせて、で、あなた方一人一人が置かれたところで、どういう状況でも、誰との関わりの中でも、周りの人たちに対して祝福を与えて、そこを神の国という、こういう祝福されたですね、こういう場にしていくために、そうできる人にさせるために、それを与えているんですよって。そしてそれは神を愛し人を愛する、その交わりの中に置かれることがあなたにとっても最高の祝福だからだよということであります。ですから、そういう意味で聖書の言葉というのはですね、何か強いられてですね、読まなければいけないものということではなくて、この御言葉が、神様が私たちを何の目的を持ってこの御言葉を与えてくださったかというところをきちんと押さえていくということが大切だということであります。私は自分自身が十分な準備ができて完全に整えれたものとなっているというふうにはとても言うわけにはいかないんですけれども、そうであったとしてもですね、私自身がもし出会う人、関わる人、状況の中で周りの人たちに、泉川先生がいてよかったと、先生と話してよかったと、もしこう言ってもらえる理由があるとしたらですね、それは私自身の自覚としても、それは聖書の言葉、神の言葉を受け入れたことを通して、ね、受け入れたことを通して、その御言葉に従う、まあ、その位置に立ったことで、あなたに対して語るべき言葉もありました。そのあなたに対してまたしてあげることもありました。私の言葉を方向づけ、私のあなたに対しての行動を方向づけたのは、私が受け入れた聖書の言葉によります。ですから、私自身は良いものではありませんけれど、でも私自身を整えて方向づけている聖書の言葉が祝福だから、私を祝福の器として御言葉が用いられるようにしてくれてるんですと。ですから私は個人的な自覚としてもですね、自分が良い人間になったというふうには思ってるんではなくてですね、神様が私の中に御言葉を与えてくださって、御言葉に基づく心の在り方、心の形を作ってくださって、それを通して以前は多くの人たちに対していろいろ混乱とか悩みしか与えることができなかった私が、今度は祝福をもたらすことができるものとして整えられつつあるんだなということを思うわけです。ですから、私は昔の自分を知ってるからこそ、今の自分にさせてくださったのは神様であり、御言葉を通してであり、そして御言葉を通して働かれるご聖霊のゆえである。そしてその恵みを私にもたらせて、いつでも私に対して関わるべきだよと、その前に立ってですね、いつも導いてくださっているイエス・キリストのおかげなんだということを思うわけですよね。ですから私たちはですね、何て言うんでしょうかね、その人が良い人というんでなくてですね、その人を良いものにさせているものがあるということをですね、理解できなければいけないということですよね。 昔のパウロ先生はその自信家でありましたし厳しい人でありましたから、おそらく同じユダヤ教徒に対しても厳しい態度で臨む人であったと思いますけれども、彼は間違っているものはですね、その破壊しても殺しても構わないというこういう考え方の人ですからね。ですからイエス・キリストを信ずる者たちを撲滅し彼らを皆殺しにしても構わないというこういうですね強硬な考え方をする人でしたよね。しかしそういうあり方を持っていたパウロがイエス・キリストとお会いして正しい意味で御言葉を受け入れることができ、そしてその御言葉を受けるということはキリストのように生きることであるということ、要するにキリストと御言葉がですね一つのものとして受け止められるときにですね、パウロ先生は全く違うその心の形を持って生きることができるようになったわけですよね。それを、古いものは過ぎ去って全てのものが新しくなったとこのように言われたように、彼はですね全く違う人のように変えられていったわけでありますけど、その全く違うもののように変えられたというのは何によってかって、それは、御言葉によってであるということを、パウロ先生はこの聖書の箇所を通して教えてくださっているわけですよね。彼は宣教の働きをするときにもですね、母親のように働きました、父親のように働きました、あなた方に対して自分の命を与えてもいいと思って働きましたと、本当にですねこの親のようなですね、親のような豊かな愛情を持って人々のために働く人に変わったんですよね。同じパウロなのにね、全く違う人になってしまっているわけですよね。それは御言葉によるんですよ。御言葉を正しく受け止めていくときに、その御言葉によって教えられ、戒められ、正しくされ、義に導かれていくというこの恵みを受けたときに、私も人のために用いられる、神にあって用いられるものになったんですよということをパウロ先生が教えてくださっているということですよね。ですから自分がですねいい人になろうと思っていい人になれるわけではないです。 役に立つ人になろうと思って役に立つ人になれるわけではありません。自分は心の広い人になりたいと思ってですねそうなれるわけではありません。そうではなくて御言葉に教えられ、御言葉によって戒められ、そして御言葉によって正しくされ、そして御言葉によってですね義に働くものとなって私たちはそのように変えられたものとなっていくんだということを聖書は教えてくださっているということであります。よろしいですかね。で、私たちはですね心というのは、私たちの心というのは水のようなものであるという表現をしましたけど、要するに命を持っているということはですね、その命を持っているというのは自由に行動することができなければいけないんですけど、昔の話ですけど、田舎がですね女村なもんですから、そこに夏休みだったと思いますけど遊びに行きましたよね。そうするとですね、その親戚の家の前の道ですね、あぜ道に多分これぐらいの土管だったと思いますけど、これぐらいの土管があって、それがだいたい1メーターから2メーターぐらいの土管かね、それがこうして横たわっているんですよね。で、それを見るとですね、子供ですから中を見るとですね、向こうが向こう側にこうして穴が見えるわけでしょ。そうすると、入ってみたくなるんですよね。で、入ってみるときにですね、結構窮屈だったんですよね。それで手をこう伸ばしてですね、そして入っていって頭を入れて、そしてお尻が出てますからね、それでどうにか後ろの土を蹴ってですね、で中に入ったんですよ。で、自分の計算ではですね、そこに入っていた時に向こう側に手が届くだろうから、それでこういうふうにしながら向こう側に通り抜ける予定だったんですよ。ところがですね、入ってみたらですね、 もうそれで動けないですよ。で、一種の恐怖ですね。この身動きが取れない状況に置かれるというのは大変な恐怖でしたよね。私たちはですね、普段自由に動けるから安心もしてますし楽しくできるんですけど、本当に動けない状況の中でですね、もうどうにもならないというところに置かれると、それは大変なですね、苦痛を伴うものですよね。もう泣いても叫んでもどうにもならないんですよね。まあ、最終的には私のいとこがですね、見つけてくれてですね、後ろから足を引っ張ってですね、引きずり出してくれたので、ああよかったと思いましたけれど、私たちの心もですね、やっぱり命を持っているものというのは活動が制限されることが一番苦しいこと、辛いことなんですよね。そうした時にですね、例えば聖書の中でイエス様が教えたように、私たちは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛しなさいという、そういう教えがありますよね。その教えをですね、私たちが受け入れるときに、私たちの心というのはですね、その御言葉によって与えられたこの世界を自分自身が生きることができるわけですよね。要するに制限されてるんでなくて、自分がですね、神を愛して精一杯愛して、どこまでも愛していっていいんだという世界が開かれましたから、私たちはそこで自分の心をですね、自由に羽ばたかせるということができるわけですよね。そして自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという話ですから、そうするとですね、その周りにいる人たちに対してもですね、同じように心を尽くし、思いを尽くし、精尽くし、精神を力を尽くして周りの人たちのためにも愛していいという話になるとですね、それはいくら時間があってもですね、足りないぐらい無限にありとあらゆることがそこで行うことができるということであります。まあ、そういう意味ではですね、御言葉によって教えられていることというのは、私たちの心がどういうその枠組みの中で行動していい、なんていうんですかね、その御言葉をいただいたことによって、私たちは一つのですね、自由に動き回る心の世界をいただいたということですから、そうすると、そういう世界をいただいたことによって私はその世界を自由に生きることができるということですね。あるいは聖書の中に、最初のアダムに対して神様がですね、産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよというふうに言いましたよね。そういうふうに神様がお言葉を与えてくださったので、最初の人はですね、自分がどう生きたらいいかという世界を与えられたことで、その世界を生きるということができるようになったということです。まだ分かりにくかったらですね、皆さんですね、ここに来てですね、ただ好きに何かしてくださいと言ったら、おそらく皆さん困ってしまうと思います。好きにしなさいと言って、いや、座ってたらいいんでしょうかね、立ってたらいいんでしょうか、歌ってたらいいんでしょうか、寝てもいいんでしょうかってね、それ分からなくなるんですよ。でも分からないということは、自分たちはどう生きたらいいか分からないということですから、結局自分たちはどうすることもできないわけです。これはまた悩んでいる時もそうですよね。どうしたらいいか分からないという状況というのは、自分たちにとって一番困った状況だということですよね。ですから私たちのですね、心、その魂というのは、この活動することができるですね、その内面的な世界が必要だということです。それは御言葉を私たちは持ったことによってですね、そういう世界を持つことができるということです。ですから私たちは命を持っているので、行動することができる、活動することができる。でもその活動するためには、活動できる場が必要であってですね、場が必要であるように、要するに子どもがですね、土管の中に入ってしまったらですね、もうどうにもならないんですよ。子どもにはですね、野原が必要なんですよね。その場があって、その自由にですね、行動することができるんですよ。それは心の世界も全く同じだということを理解していただきたいんですよね。ですから私たちは 神様が与えてくださる言葉をいただくので、私たちは自分たちの心がどういう世界の中、要するに御言葉によって開かれた広場みたいなものですよね。そういう広場の中に自分たちは入れてもらって、そこで自分たちの心をですね、自由自在にそこの中で働かせて活動することができるということです。だから言葉を持つことによって私たちは心の活動をすることができるのであってですね、言葉を持たなかったら私たちは心の活動をすることはできないということです。そうするとイエス・キリストがどうしてイエス・キリストとして生きられたのかって、私たちと違ってどうしてイエス・キリストはイエス・キリストとしての生き方ができたんだろうかというときに、イエス・キリストの心を働かせていく、そのイエス・キリストの心の活動の場というのは、イエス・キリストは父なる神様の言葉によって与えられた心の世界を自由に生きてたということなんですよね。そして私たちは神様の言葉ではなくて、自己中心であったり支配的であったりご都合主義であったり、そういう利己的なですね、人たちの中に囲まれてですね、いろんな言葉を入れられてしまったということによって、私たちは自分たちの心の活動の場所としてですね、イエス様とは全く違う心の活動の場所を持ってしまっているということです。ですから自己中心な言葉を聞いて、自己中心な言葉の世界の中に自分の心を入れてしまったらですね、私たちはそこではどんなふうにしたって自己中心にしか動かない、自己中心にしか生きられないという話ですよね。ですからそういう意味で私たちはこの神様の言葉を通して、私たちがどういう世界の中で生きたらいいんだよということを教えてもらうということなんですよ。だから聖書の言葉を読まず、聖書の言葉によって、あ、自分ってそういう世界で生きてたらいいんだということを教えてもらわなかったらですね、私たちはキリストのように生きるということはできないし、神様のような世界を生きるということはできないということです。ですからそういう意味で御言葉があって、私たちは自分たちの魂、自分たちの心を自由に活動させる心の世界をいただくことができるんだということを知っていただきたいということですね。ですから御言葉は私たちを教えてくれるものであるということです。そしてそういう世界の中を生きていこうとするときにですね、今度は制限されることもあるわけですよ。エデンの園に連れてこられました、ね、エデンの園に連れてこられました。園にあるどの木からも取って食べていいよと言われました。しかし善悪を知る木の実だけは取って食べたらダメだよと言われましたよね。私たちは一つの世界を与えられるということはですね、こういうこの世界を生きなさいという自分たちの心の活動の場所をいただくということですけど、神様がですね、その心の世界を与えてくださった以上、その世界を祝福として私たちがいただくために、これだけは守らないと、これだけは守らないと、その世界を自分の祝福として、あるいは周りの人たちと一緒に祝福の場として生きることはできませんよ。ですから神様はいつでも私たちにこうありなさいという言葉とともにですね、こうあってはいけませんよという言葉も言ってくださるということなんですよね。これは皆さんがよくご存知なですね、例えばコリント第一の手紙の13章の中に愛の言葉がありますね。愛について、愛は寛容であり、そして愛は情け深いとありますよね。ですから、あ、私たちは寛容であり情け深いものとして生きていったらいいんだなと、自分たちの心の活動の世界を教えてもらうわけですよ。しかしその、寛容であり情け深い、その心の世界を生きるんだけども、そこに決してあなた方が持ち込んではいけないものがありますよ。それは妬むことというのはそこに入り込んだらダメですよ。高ぶるということもそこに持ち込んだらダメですよ。 威張る、誇る、そんなことも入れたらダメですよ。仏作法、そんなことも持ち込んだらダメですよ。神様が愛は寛容であり情け深いと言ったのは、その愛の心を持ったことによって命が守られる、命が生かされる、命が祝福される、一番この世界の中で重要な命が生かされるものとなる、そのために不可欠な心の在り方が愛ですよということを教えているので、だからその命を生かす心の在り方として、あなた方は受け止めることのできる寛容さと、受け入れたものに対して喜んで与えていく情け深さを持ちなさいよとは言ってるわけですよ。しかしそうしながらも、そこにこういう高ぶりとか不作法とか、そういったことがわずかでも入ってしまったら、それは相手を守ることができなくなるし、相手を祝福することができなくなるし、相手を生かすことができなくなる。だから私たちの心の在り方としては、寛容であり情け深いものでありなさいとこうして言ってくださると同時に、そこにこういうものをあなたは持ち込んでないけませんよ、こういう意識をあなたの中に持ってはいけませんよとも教えてくださってるわけですよね。ですから神様はこうしなさいとおっしゃられる方であると同時に、こうしてはいけませんということもおっしゃる方であるということです。よろしいですかね。これは実会でもですね、その聖書の中で主要な教えというのは基本的にですね、みんなそういう形になっています。あなた方こういう世界を生きなさい、これがあなた方の心の世界ですよって、活動していい世界ですよって、でもそこにこういったことだけはあってはいけませんよと制限をかけているということですね。ですからこういうことを通して私たちはですね、自分たちの心の世界をですね、心の世界を、要するにあらゆる良い技に対して十分な準備、完全に整えたものとなっていくというのは、そういうことなんだということを教えられるわけです。そして正しくするというのはですね、新改訳聖書では強制する、形を整えて正しくさせていくということです。強制する、正しくするというのはそういうことだということです。そうするとね、私たちは神様の御言葉を通して、この世界を生きなさいよ、そしてこういうものは持ち込んだらダメだよということを与えられたことで、私たちはですね、その世界に入ることができるわけです。で、その世界に入っていくときに何が起こるかというと、その世界にふさわしくない心の形を持っていた私たちの心の在り方をここで矯正する、正しくしていくということがそこで起こっていくということなんですよね。言うなれば、この四角い器の中に水が入ってたものをですね、丸い器の中に移そうとしたら、この中に移しますよね。移すと四角い形を持ってた水が今度丸い形の水に変わっていかないといけないわけですよね。ですから私たちはもともとですね、古い世界を生きていました。古い世界を生きていました。イエス・キリストを通して新しい世界に生きるものとなります。ですから私たちの心が活動する場所をちゃんと与えてもらって、そこに行こうとすると、これまでの自分たちの心の在り方が変わっていかなければいけないという、強制されていくということがそこに伴ってくるということですね。ですから、神と人とのために生きる世界を生きようと思うと、これまで自分は神よりも人よりも自分のことばっかりを考えてたなって。そうすると日常生活の中で、また自分のこと中心に行動しようとしている、自分中心に物事を考えている、そういうふうに考えちゃダメだ、こういうふうに行動しちゃダメだって、自分自身のですね、これまでの間違った在り方を、御言葉があるから自分たちの心の在り方を矯正していくということが可能になってくるということです。そうすると形を整えていくということができたら、その教えと戒め通りに生きるということが可能になってくるということですよね。そうすると神様がしていいよと言ったことと、してはいけませんよということを私たちが実行できるということは、 どういうことかということですけど、神様は私たちを通して神の国を作ろうとしてますよね。神の国っていうのは、まあ、簡単に言ったらそこにいる誰にとっても幸せな世界を作るということです。そうすると誰によっても幸せな世界を作るということは、お互い同士誰と関わる時でもその人は私を必ず祝福してくれるということなんです。要するに良いことをしてくれる人にその人たちはなってくれるということです。でそれと同時に私も関わっている人たちに対して良いことをしてあげることのできるところに立つということです。すなわち相手に対して正しい位置に立って正しいことを行うことができるという意味で、義に生きるものとなることができるという意味なんですよね。よろしいですかね。ですから私たちがその強制されて、そして義に生きることができるものとさせてもらうためには、まずは御言葉によって自分たちが入るべき世界、そしてそこに持ち込んではならないもの、それをきちんと私たちの中に教えてもらってですね、それからその世界の中に入って生きることができるようになるということです。で、それ以外の方法を通して私たちがキリストに似たものになっていくとか、神様に似て育つということは、これ以外の方法を通してはないということです。思いません？神を心を尽くして愛する、自分自身のように愛する、その心の世界に入れば神の国を作ることができる人になりますよっていうのはその通りです。じゃあ神愛さないで人愛さない、それで神の国に入れてもらえますかっていう話になった時に、それはその御言葉を生きることができなかったら違う世界を生きる人だから、神の国に入ることができないのは当たり前のことでしょうということになるわけですよ。ですから私たちは聖書の言葉というのは神様が私たちを入れてあげたいですね、世界を私たちにもたらすために与えてくださっているのが聖書の言葉であり、そしてその祝福された世界を私たちが確実に自分のものとして生きるために、そこから外れることがないように、それを壊すことがないように、そこに混乱を起こすことがないように、私たちが必ず避けて通るべきものを教えてくださっているということですから。ですから、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものとなるということです。例えて言えばですね、その川がありますよね。川というのはちゃんと水が流れるような構造になってますけど、その川というのは結局は教え、神様の御言葉を通してですね、どこに私たちは流れていったらいいかという方向が与えられるわけです。しかしその川を流れていくためには、ここからはみ出してはいけませんよというその区切りもないといけないわけですよね。それが戒めということです。ですから方向性とそのはみ出ていけないですね、その区切りがですね、はっきりされている。そうすると私たちはその中を流れていくんですから、その川の形に自分たちもですね、変えられて、そしてそこを流れていくことを通して川のそばにですね、生きる命あるものを生かしていく、祝福の世界を作っていく、そういうものになっていくんだというふうにご理解いただきたいというふうに思います。今日はここまでということにさせていただきたいと思いますけれど、どうぞ御言葉はですね、私たちをあらゆる良い技に対して十分な準備ができ完全に整えられたものとさせるとありますから、どうぞ私たちが御言葉によって教えられ、戒められ強制させられ、そして義をもって働くものとさせていただいてですね、そういう基本を持っているからこそ、イエス様がどういう状況の中でも 誰にあってもそこに祝福をもたらすことができる人であったように、私たちもそういう存在に変えていただけますよということですので、どうぞ御言葉は私たちのためのお言葉であるということをですね、心に留めて、ぜひ皆様がですね、喜んで、そして心を尽くして聖書の御言葉にですね、聞いていく方々になっていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちに対して心の世界を与えてくださり、自分たちが生きていく場を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。御言葉に教えられ、御言葉によって戒められ、そしてそこで開かれた世界の中に私たちを作り変えて、その中を生きることのできるものとならしめてください。そのことを通して私たちが関わる人たちに災いや混乱や不幸を与えるものではなくて、私たちがどんな状況の中で誰と関わるときにもそこに祝福を形作っていくことのできるイエス・キリストにつながっていくものとなれますようにお願いをいたします。御言葉を本当に心から感謝をいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
ご起立ください。賛美をしましょう。